4、四季を彩る欅広場。さいたま新都心駅改札口を背にして左にコンコースを進むと、左手に35階建ての明治安田生命さいたま新都心ビル、右手に18階建ての NTT ドコモ埼玉のビルがあり、それらのビルを過ぎた正面突き当たりに広い欅の森があります。ここが欅広場です。たくさんの欅の木が等間隔に並び、木と木の中央には木製の四角いテーブル状のベンチがあります。また広場の一角には周りより一段と低くなっているバスケットコート台の平地があります。ここはイベント時に舞台として使われます。欅広場の一階にボランティアの活動の拠点ふれあいプラザがあります。それではふれあいプラザのボランティアガイド平野さんに欅広場を案内していただきましょう。インタビュアーは藤崎明美です。
欅広場内の交番前案内図はこちらです。
今、欅広場の交番前に着きましたよ。
新都心はバリアフリーと聞きましたが、実際どのようなところに生かされていますか？
はい、展示ブロックと雨よけシルターが設置された歩行者、専用のデッキがあります。音声で、案内する、先ほどもちょっと試しましたけれども、携帯端末で音声で、お知らせする装置ですとか、食地図、触ってわかる地図、そういったものが あります。
トイレはどうなってますか？
トイレは、ここ2階は、欅広場の2階には1箇所、1階の方には3箇所あります。合わせてそのトイレには、多機能トイレも併設されております。
展示の案内はありますか？
残念ですけれども、案内図では、展示で案内がありますけれども、トイレ近辺の配置図ですとか、音声でトイレが、ここにありますよ、あるいは、女性は右、男性は左とか、そういった音声の案内がはありません。その辺がちょっと残念なところだと思ってます。
視覚障害者への情報提供はどのようにされていますか？
先ほどもお話した通り、携帯端末で、案内を音声でする装置、あるいは、先ほども触れていただいたような、食地図、もう一番簡単な設備としてはもう展示ブロック、それが各駅ビルにすべてつながっております。
お手洗いは現在地の左手方向、約90メートル先を左に曲がり、約90メートル先の左手にあります。入り口に向かって左から女性用、多目的用、男性用です。
ところで欅広場にはどのぐらいの欅が植えられているんですか？
はい、欅の木が220本もあるわけですけれども、この欯の木は大宮氷川神社の森をイメージして、ここにも埼玉新都心の中にも氷川神社の森を作りたい、そんな思いから作られたというふうにも聞いております。
この根元はなんか不思議なんですけれども、
はい、
これは軽石かなんかが囲ってありますが、どうやってお水とか肥料を与えているんですか？
はい、ここは2階です。2階の床がちょうどプランターといいますか、植木鉢のような形になってます。でそこに欅の木を植えているわけです。で、2階ですので、ある程度重さのことが考えなければいけませんので、その欅の木を植えている土も軽くなるような工夫がされています。でそしてお水ですとか、それから肥料といったようなものは、ここに欅広場に降った雨を集めた、 集めてですね、貯めておく貯留槽が地下にあります。でそこから、ホースのようなもので、欅一本一本に、水が行き渡る、あるいは、肥料が行き渡るような形にしています。よろしいでしょうか。
はい。なんかこう不思議な感じですね。
はい。欅の木というのは、埼玉県の木と言われてますけれども、先ほど220本欅の木があると申し上げました。この欅の木は、関東から九州にわたって5万3000本の木を調査して、ここに200、その中から220本が植えられています。ですから、欅の性質がおのおの違っています。そのために、春から夏、初夏にかけて、若葉、それから、夏生い茂って、ちょうど今も生い茂って、木陰ができるような形になっています。そして秋になりますと、今度は、紅葉して葉っぱが散ります。散ってしまうと葉っぱがない、枝だけの丸裸の木になってしまうんですけれども、その冬場にはイルミネーションの小さな豆電球のような電球をたくさんセットして、イルミネーションで皆さんに楽しんでいただくというふうになっていますけれども、先ほど若葉とか紅葉とか落ち葉っていうお話しましたけれども、各性質が異なって、いっぺんにではなくて、少しずつ若葉が茂り、少しずつ紅葉して、少しずつ散る、そういうできるだけ、若葉の季節、紅葉の季節が長く楽しめるような工夫もしております。